Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、1月31日放送分のポッドキャスト後半です。浜田省吾で路地裏の少年、
はいはい、
お聞きいただきましたけれども、
ね、
まあ、僕も41ですけれども、
はいはい、
路地裏の少年とか聞くと、
ええ、
なんかね、
いいっしょ、
いいっすね、やっぱり
来ますよね、
来ますよね、
やっぱこう路地裏でね待ち続けてたりとかね、行き止まりがわかるとかね、いいっすよね。
うちのね、うん、兄貴が大好きで、うんうん、要はそのね、CD を自分でベスト版とか、はい、昔やったじゃないですか、はいはいはい、カセットテープにやってて、それをね、僕ベスト版借りて、うん、借りたやつを、まあ、自分のね、ラジカセでかけてよく聞いてたんですけど、
うん、
それをね、
はいはいはい、
ある夜、
う
ん、まあ、入れっぱなしにしてたら、
ほうほうほう、
そのね、夜中のラジオをタイマー録音ね、うん、
はいはい、
設定しちゃってたんですよ。それこそ竹内さんが出てらっしゃったサイキック青年団を、はいはい、録音するために朝日放送の深夜の、うん、はいはい、そう時間帯タイマー録音してたら、それがもう毎日の設定しちゃってたんですよ。
はいはいはい。
んで、うん、その、浜省のベストね、兄貴がせっかく作った、
はいはい、
ベストの上に、
はい、
慶州のね、
はい、
なんかラジオを上から、
入れてたんだ。
入れちゃって、どつき回されました、ね。
そうや。お前っつって。
お前、
うん、
よりによってって言ってましたね。
浜省に慶州か、みたいな。
慶州か、っていう。偉い違いですからね。
ね。
うん。
語呂は似てるんですよね。浜省と慶州。
浜省と慶州っていうのは似てるんですけど、
ええ、
怒られましたよ、ね。
あらららら。そうでっか。そういう思い出がね。
そういう思い出もありますよね。
はいはいはい、はい、うん。まあね、ありますわ。僕もね、うん、
はい、
あの、うちの兄貴が伏せにいましたので。
は
い、
あ、
伏せによく行くんです。
そうや、あの、伏せ、あの、近鉄伏せ？
そうそう。あの、JR の、
うん、
まあ、環状線でね、鶴橋で降りて、はい、近鉄線乗り換えるわけですよ。
乗り換えて。歩いて行けるんですか？
歩いて行きます。もう、だから、もうね、改札出たらそこがもう、近鉄線の。うん、
あ、鶴橋と伏せって、そう、つながって
る。
鶴
橋もう全く、あれですよ。あ、もうほぼ歩かずに行けるぐらいの、あれなんですよ。うん、で、大体まあ、鶴橋で降りると、はい、まあみんな近鉄線の方にこう、うん、まあ改札の方にね、
はい、
ヒューッと行くんですよ。で、僕もよくそこ使ってたんですよね。うん、で、ある時みんながね、はい、お前それちゃうで、つって言われたことがね、うん、これも、俺はもう、バチバチ述べてんだけど、はい、僕はもう大阪出てきてる頃ですから、20いくつの頃ですね、24、5、もうちょっとかな、
はい、
ぐらい、24、5かな、うん、そんなもんやったと思いますわ、うん。まだみんなで怪獣映画のファンクラブみたいな、同時に作って、ね、わーわー言うてる頃ですわ、うん。
でもそれ作っといたから、その後のね、浜省とこ出会いとか生きてくるわけですもんね。
生きてくるわけです
よ。わかんないですよね、人生って。
だからまあそれがね、今の商売の、まあね、
礎です
ね。になってるわけですよ、うん。で、その時もね、まあ、鶴橋で降りて、はい、さあ行こうかと思ったら、まあ、よう降りるんですよ、人が。
うん、
ね。で、降りてる中に、はい、頭一つ抜けてる人がいるんですよ。
あ、背が高くて。
うん。外人なんですよ。
ええ、
お外人や、つって、うん。ちょっとこう、パーマかかって、ちょっと金髪みたいなね。ええ、うん。あれどっかで見たことあるよ、ってずーっと見た。あ、
ほうほう、
ガーファンクルや。
ガーファンクル。サイモンとガーファンクル。
ファンクルのガーファンクルや。
ガーファンクル。
大きい方や。
ガーファンクルってわかります？
わかるでしょ？
ガーファンクル。
ガーファンわかるよね。
くるって今言われて、バッと頭に浮かばないですけど、まあまあまあ、昔
の
時
は、うん。あの、うん、だから、わかります、
はい。
あの、僕はもうわかりました。
ガーファンクルや。
ああと思ったわけよ、はい。ほんでみんなに言うたわけよ。ガーファンクルおったで。
伏せにおったで、つって。
近鉄線の乗り換えのところですね。
乗り換えのところで。
まあだから伏せに降りるのか、
はい、
八尾に降りるのか、それはわかりませんわ。おったで、つって言うたら、嘘つけって
一人でおったんです
か？ふらふらふら、
ふらふら
した。うん。誰も周りにいませんでしたわ。ええ。ほんでね、嘘つけ、はい、嘘つけって言われたんだけども、はい、ある人がね、
うん、
竹内さん、嘘やないと思いますよ。
ガーファンクルを見たのは。
うん、で、君は俺を信頼してくれるのかみたいな。うん、ええ、あの、信頼するもどうも、みたいな、
うん。
僕も見たんですよ、と。ガーファンクル、違いますと。あの、鶴橋降りて、近電線向かうところにね、リッキースティンボードありたんですよ。
リッキースティンボードってなかなかわかんないと思いますけど、南海の黒ひょうって言われた、プロレスラーですよね。
そうそう、リックフレアと名勝負展開してね。そうそう、
ライバルでね。
ね、
うん、
ほら、フロリダで。
フロリダの方で、ね。
で、やってて、あれが、そのシングルが多分40回以上やってるんですよ。
いや、もう向こうではね、うん、その、うん、定番の
名勝負。
名勝負をやったんですけど。
毎回毎日ですよ。
まあ、確かに日本にも来日してましたから。
日本にもファンが多くって、はい、んで、その、なんでそうかって、そいつも調べたらしくって、はい、ほんだら、その奥さんの田舎が近鉄線沿いにあると。
あ、 あ、奥さん日本人の方と結婚してるんですか。
はい。それでお墓参りかなんか来てたんちゃうかっていうのが、そいつ、まあだからそれはあり得る。うん、
じゃあガーファンクル
もあるんちゃうかということなんですよ。
は
あ。うん。だから幻ではないと。だからそれが証拠に、ねえ、ほら、重曹のドンキホーテに。
ね、スティーブン・タイラーですか、エアロスミスの。
エアロスミスの。
来てて、で、なんか SNS とかでアップされてて、
うんうん、
スティーブン・タイラー・ナウみたいな。
そうそうそうそう。
で、しかもね、最初それを見、なんかね、書き込みみんなしてたんですけど、うん、ちょっと奥目じゃないですか。
はいはい。
義母愛子じゃねえかみたいなことをね。
そうそう。普通のおばあちゃんに見えるんだけど、スティーブン・タイラーですよ。でも、そのスティーブン・タイラーがドン・キホーテに一人で来るわけですよ。
ってことは、
うん、
ソラガーファンクルも、
うん、もう、ほら、行くでしょう。近鉄線乗り換え
全然おかしくないですよ、ね。
おかしくないですよ。んで、うん、僕はね、だからそういう話を全部、まあ、いろいろ集めてるわけ。はい、ほんだら、京橋の、外れにある、はい、その、レンタルビデオ屋さん当時ね、
ええ、
あったんですけど、そこにミック・ジャガーが
おって。ミック・ジャガーも来ましたか。
たくさん借りていったと。はい、ビデオと、エロビデオを借りていった。
ビデオじゃないでしょ。
エロビデオ。
エロビデオを借りたんですか、
はいはい、で、なぜかというと、うん、諸外国の人は、日本の AV が非常によくできてるっていうことは分かってるわけです。
あーって言いますよね。
情緒があるから。
うんうん、
アメリカの洋品は情緒ないんですよ。
まあね、うん、そうかもしれないですね。
スポーツ的なんですよ。うん、もう、大たら裸になってやりましょうみたいな、う
ん。ストーリーの部分ないでしょうね。
ないんですよ。
芝居の部分とか。
全くないんですよ。うん、でも日本は、こう、眼臭があるじゃないですか。はい、
その眼臭を求めて。
求めて、ミック・ジャガーが。
ミック・ジャガーが。
うん。ああ、そこのビデオ屋さんに来て。で、いうね、話があって、
はい、
あそこ俺も時たま行くで、と。うん、品揃えが悪いから行かないけど、時たま行くで、つって。なんでこんなところに来てんだろう、ミック・ジャガーが、うん、って疑問があったわけ。
はいはい、
ほんだら、ちょ、その時日本に来てて、
はい、
公園で、近くのホテルに泊まってたという情報を得たの、京橋の。
ああ、じゃあ、その、ふらふらしとったんでしょうね。
うん、そうなんですよ。あ、だからって。ほんだら、やっぱふらふらするって話が。
それはするでしょう。
ああ、その、僕らの朝日放送の近くから漏れてきて、まあもちろん朝日放送とかは、ガイタレとか来た時でも、まあ告知に来よるから、
うん、ありますね。
その、で、ホテルプラザとかよく泊まってるから、
うんはい、近くの。
うん、近所の朝日放送の隣の、ちっちゃい靴下屋、おっさんがやってる靴下屋は、もう、ガイタレいっぱい来るわけ
よ。靴下屋さんに。
はい。噂を聞いて、あそこの靴下いいよと、本当に本当やで。で、みんなこう、まとめて買ってくる、行くわけよ。
あ、そうなんですか。
マドンナとか。
マドンナ
とか。ほんまに、ほんまですよ。
ですか
本当ですよ。
うん、
著名な人ばかり来るんですよ。ほんで、ほら、ホテルプラザの1階の喫茶店とかは、よう、ガイタレが、ホワイトスネークの誰それとかさ、来て、お茶飲んだりしてるわけよ。
そういうもんなんですか。
そういうもんなん
前の旧社屋ってことですね、
旧社屋の、はい。で、その時の近くにうどん屋さんがあって、そのうどん屋さんにミック・ジャガーどうやら来たらしいと。
うどん屋にも、
うん、ほんで、スポーツ新聞見たら、はい、そこのなんとかといううどんの名前があって、はい、産業記事みたいなんでね、はい、ミック・ジャガーが来店し、ミック定食始めるみたいなこと書いてるわけよ。ほんで、僕らね、おおと思ってて、僕らよく食べてるとこやから。
あ、ここにミック・ジャガー来たんや。
はいはい。ほんで、まあ会議、朝日放送でやってる時に、はい、いや、腹減ったらなんか、出前頼もうってて、そこのおばちゃんのところから、うどん屋さんから頼んだのよ。
はい、
だから、おばちゃんがこう、おかもち持って来よるやんか。で、それを僕おばちゃんにね、新聞見たで、って
言うたら。読んだで、
つって。読んだで、つったら、笑いながら、うわー来て、俺の肩、バーンって叩いて、うちのミックがさ、ドーン
みたいな。もうみたいな。もうちょっとみたいな。
あんたのミックやないやろ、って。うん。ほんだら、やっぱりそこに来て、カレーうどんとおにぎりを頼んだらしくって、それがミック定食ということで。
カレーうどんとおにぎりなんですか、
うん、うん。だったらしいんですよ。
なんかちょっと通っていうか、分かってますね。
だから聞いてるんですよ。日本行ってあそこで、カレーうどんとおにぎり定番やで、つって、誰かから聞いてるわけ。
は
ぁ。うん。で、あ、そういうこともあるんだと。ほんだら、萩原健太君というね、はい、若手の映画評論がいます、今は、もう今は50超えてると思いますよ。うん、当時若手のね、はい。で、僕、この人は、カイバンドの、はい、なんか、ね、ずっとついて、カイバンドのこと書いてたから、僕もそのカイバンドのあれで知り合いになるんですよ。萩原健太君って有名な人でした、当時からね。はい、で、その人の話なんですけども、まあ、むちゃくちゃミック・ジャガーのファンなんですよ。めちゃくちゃファンなんですよ。はいはい、で、まあ、一目でも会いたい、生で会いたい、生で会いたいと思ってたんですよね。で、その時なんかの都合でアメリカに行って、その、萩原健太君が、はい、あるスタジオで、まあ、誰かの取材戦だなんつって、そこの取材、控え室というか、こうね、ロビーみたいなのおったんだ、はい。で、喉が渇いたので、コーヒーがあるから、ハンガーでコーヒーを買ってたら、おっさんがフラフラフラって来て、コーヒー買おうと思ったんやろうな、フラフラフラって来て、バーンってぶつかって、はい、コーヒーがバーンってこぼれたんだって。何すんのこらーってなるやんか。
そりゃそうですよね。
うん。ただなんか向こう、なんか言うやんか。
英語で。
英語で。ソーリーソーリーとか言うて。 行くの見たら、何やおっさんって、そこの中、用務員やってるような人かなと思って、クーンって言ってたんだって、ガーンって言ってたんで、はい、で、向こうは、まあ、総理総理で、ねはい、行くのを見て、よくよく見たら、ミック・ジャガーだった。
そのパターン多いですね。そのたミック・ジャガーの話。ミック・ジャガー、海洋
シーロミック・ジャガー。
ミック・ジャガーやったっていう。
はいはい。だから、いや、僕が言いたいのは、よ、わからんってことなのよ。
わからんっていう。
普通ね。
うん、そんなことあるわけないって思うけれども。
もう、わからへんやん。
うん。
ね。だから、じゃあさ、我々どうやと思った時にね。はい、まあ、我々、そんな超有名じゃないからあれやけど、はい、なんかどっかにね、ふらっと行った時に、見られてる可能性あるわけですよ。
あるわけですよね。
あ、あそこでおったで、竹内がおったで、隅田がおったでって、あんなとそんなと行かへんわんな人はってなるかもしれへんやん。
でも僕らがね、うん、フラフラするのと同じようなフラフラの仕方をミック・ジャガーがしてるっていうのがね、
うん、そうそうそう、
ね、
ポイントですよ。
ポイントですよね、はい、この後まだまだ竹内先生のお話続きます。隅田隆平のハマグリ御門の編、 KBS 京都ラジオからお送りしております。今夜はですね、竹内義和さんをゲストにお迎えして、
はいはい、
竹内先生が今までの人生で出会ってきたキラ星のごとく輝くミュージシャンとの思い出を語っていただいてるんですけれども、ふんどしふりゅうさんからいただきました。まあ、ね、いろいろ、メール書いていただいてるんですけれども、はい、ちょっと割愛して、竹内先生に、今夜は大竹栄一さんのお話を楽しみにしていますと、いただいてるんですけど、
はいはい
はい。大竹栄一さんとも、
そうそうそう、
あるんですよね。
いや、僕ね、大竹栄一さんはね、うん、なんか、根深いものがあるなと思ってて、まあまあ、もともとね、大竹栄一さんも、それほど売れてなかったんで、まあ、ハッピーエンドとかやってて、すごい、メジャーはメジャーだったんですけど、
う
ん、まあ、ソロになられて、ね、それほどこう、ヒット曲ってなかったっていうか、コマーシャルソング作ったりとか、いろいろやられてるんですけども、表面的にはなかなか出てこ、来てなかったんだけど、で、本人もやっぱりちょっとその辺自覚してて、で、もう、ミュージシャンやめようかなと思った時もあったらしいんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
で、ロングバケーションという、はい、超ヒットするアルバムですけど、それを作って、これはもう全部自分を全て出したと、はい。これでダメだったらもう諦めようと思ってたらしいんですよ。うん、それがロングセラーになって、
はいはい、
未だに語り継がれるような名盤になったんですけども、それでまあ、大竹栄一さんの名前がもう全国で広がったんですが、まあ、極めてね、そういう、まあ、キャンディーポップっていうんでしょうかね、うん、その50年代の、まあ、アメリカとかで流行ってた、はい、耳心地のいい曲ってあるじゃないですか、うん、ポップス、
はい、
あれをこう日本でやろうとした方で、僕もあの曲調が大好きなので夢で会えたらとか、
はい、
シリアポールという方に提供して、全く売れなかったんだけど、いい曲の名曲なんですよ、後々ラッツ&スターがリバイバルしてリメイクしてヒットしますけども、はいはい、この夢で会えたらって素晴らしい曲なんですけども、まあそれが僕すごい好きで、やっぱこの大竹栄一さんっていうのは才能があるなとずっと思ってたんですね。で、風立ちぬという松田聖子さんが歌を歌った時に、はいはい、これ歌いい歌だなと思って、これ誰だろうこれ作ってんのっつったら、タラオ番内みたいな、はい、うん。で、これが大竹さんの別名なんですよね。
ああ、そう
ペンネームなんですよ。松井由美がグレタ・ガルボでやってるんで、太郎番内でやってるんですよね。で、あ、これ大竹さんの曲、はい、これ、夢で会えたらを進化させたみたいな感じだなと思ったんですよ。で、まあ、後々、大竹さん自身から、あれは、だから、異種返しだよって言ってましたわ。夢で会えたらが流行らなかった世間に対して、
はい、
それと同じような歌を作ったんだよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、江戸の仇を長崎で。だみたいな、そういう話もあったんですけども、
はいはい、
まあ、その風立ちぬが俺すごい好きで、はい、この曲でなんかこう映画ができそうな曲のイメージでね。
それは当時竹内先生おいくつぐらいの時ですか？
26、7ぐらい。
何をされてた頃ですか？
まあ、モラトリアム。
モラトリアムがまだ続いてた頃。はいはい、
ちょっとまあ、だから、怪獣の原稿書いたりとか。
書いたりとかされ始めた頃、
ね。ぐらいですね。まだブルータスでコラム書くに至ってない。
その前の時代ですか、
うん。で、その時にね、あ、この曲を作った人に曲を書いてもらってオリジナルで、
はい、
それで映画を作るってなったら、なんか、スポーツ新聞とかが取材に来るんちゃうかと。で、その取材に、取材された記事を持って、スポンサーを集めたら、映画が作れるんじゃないかという、ちょっと単純に考えたんですよね。
すごい単純な、そうですよね。
単純に考えたんですよ。
ええ。
はい。ほんで、その時に僕は、ママと遊ぼうピンポンパンという番組があって、あそこの大野香織さんという方がお姉さんに知ったので、
はい、
その方の僕ファンだったので、その大野香織さんに主演してもらって、 で、大竹英二さんの曲で。で、ちょっと。
その時、大野かおりさんとは、そういう面識は。
ない、待って。後々面識があるんですよ。
まあ、その本出されたりするんですよね。
うん、あの、後々に。
でも、その当時は何の面識もない、はい、お姉さんを、自分の好きなお姉さんを主人公にした映画を作って、
大竹英二さんに。
主題歌を書いてもらお
うと。いうだけの発想なんですよ。
思いついたんです
か。はい。で、それを自分で手書きでこう企画を作って、はい、うん。ほんだら、その手書きの企画書をね、後々、まあ、メイプロデューサーになる一世ってことなんだけど、はい、それはもう僕らの友達の前でね、竹内さんこんなんでね、映画作れると思ってんですかねつって、なんか、笑い飛ばしたって話を後からこう耳に入ってきて、もう悔しい思いするわけですよ。うん。で、まあそういうこともあるから、はい、とにかくまあ映画にしたいっていうのがあって、じゃあどうするか。まず大竹英二さんに OK もらんたかんということで、大竹英二さんの事務所を調べて、電話入れて、何月何日何時にということで、その、ね、アポを取ったんですよ、マネージャーと。
なかなかの行動力ですな、それ。
で、まあ、大阪から東京まで。
新幹線乗って。
はい。はい。で、多分ね、六本木かどっかにあったと思うんですよ。で、そこの、まあ、事務所に行って、その、まあ、手書きの企画書を出して。
あ、そう、その当時やった手書き、ワープロトコもなかったわけ
ですか。あんまりなかったぐらいですからね。で、それを出して、説明して、はい、で、ずっと説明してたんですよ。僕はこういう思いでこの映画を作りたくって、はい、大竹さんの曲がここで流れてって。だからマネージャーがね、その話はいつまで続くのって言われて、はってなって、もう1時間ぐらい喋ってるよね、つって。うん、で、君は、それを言いにここに来たのって言われて。はい。で、君はね、僕の大事な時間をね、1時間ね、浪費させたんだよ。それに対してどう思ってるのってこう言われて、え、立ち立ちみたいな。うん。
シビアですな。
シビアです。うん。だから、もう本当に、もう、1秒台でも一緒にいたくないから、とっとと帰ってくれないかって言われて、ほんで、その、手書きの、表情まとめて。
その時、その竹内青年としては、辛いですよね。
で、一番辛かったのが、受付の綺麗な女の人が座ってたんだけど、うん、その人がね、すごいね、かわいそうな顔して見てるわけよ。同情してというか、そんな言われなくてもいいのに、みたいな。
いや、そこまで言わんでも、
みたいな感じでね、すごい、その目がやっぱ一番ね、辛かって。
まあ、だから今から考えたら、うん、でもそれっていうのはすごい、
う
ん、
そうですね。
ね、無鉄砲の発想というか。う
ん、無鉄砲でしたね。まあ、言わんとしてることはわかるんですよ。うん、ただ言い方、ちょっときつかったというだけで。
まあまあ、それはね、そうですね。それでも、普通は、大人なら、オブラートに包んで言うところを、もう、ズバリ。
多分ね、その人からしたらね、この人にはズバリ言わんとわからんねやって思ったと思うわ。多分ものすごい大きな勘違いしてると、ちょっとした勘違いじゃなくって、うん、ものすごい大きな根本で勘違いしてると、うん、この人にはここを言わないと、うん、この人は治らんでというふうに思ったと僕は思うんですよ。
なるほど。
で、まあその昇進の思いを持って、はい、東京行から新幹線に乗って新大阪まで向かう車中、はい、夜暮れていくじゃないですか。もう暗くなってきて、もう心も暗いわけですよ。うん、で新大阪のそのホームの明かりが見えた時にですね、一気になんか感情がこう高まって、ボロボロボロって涙出てましたね。で、それを僕はこのエッセイに書いたわけよ。
はい、今ね、私手元にある長靴を履いた猫の靴下っていうね、1999年に発売された本で、はい、私中学2年生の時ですかね、はい、この本を読んで、そのね、話がすごい好きで、なんか竹内先生の、まあ、青春、
うん
時代の教習を感じるエッセイでいい話やなっていうか、
はい、
切ない話やなってでも、うん、そういうふうに何かをやろうと思って、うん、ね、うん、一歩踏み出す、
そうですね、
ところもあってんや竹内先生はっていうのも感じて、
まあ万有ですけどね、で、まあそのそのねこの失敗した下りを最後にまあこの本で持ってきたんですけど、うちの兄貴がこれ読んでね、はい、泣いたらしいんですよ。で、
お兄さんが。
うん。いや、お前も苦労してたんやな、つって。いや、なんか僕、苦労全くしてないように思ってたらしいんですけど。
もう好きなことだけやって。
やってて、っていう、うん。うん。で、これ見て、本当に兄貴がね、はい、いや、これは泣けたわ、って言ってたんですね。はい、で、まあ、ここで話は終わらないわけですよ。そっから、
ね、
かなりの年月が経てですね、うん、ある時にある人から、うん、大竹英二さんが、うん、竹内さんに謝りたいって言ってるよ、つって。そういう話を聞いたんですよ。え、謝りたいって何なのって。いや、昔、うちのマネージャーが、竹内さんになんか失礼なことした、ということを、まあ、知ったので、
はい、
謝りたい。で、よくよく聞くと僕のこの本を読んでくれて、その最後の下りを読んで、あ、うちのマネージャーが、そういう対応したか、っていうのがあったらしいんですよ。
まあでもこの長靴履いた猫の靴下とかっていうのを押さえてるっていうのが大滝さんのマニアックさというか。
ですよね。
すごいラジ、全国のラジオ聞いてたらしいですね。
そうそうそうそうそう。
もうすごい大きいなんかアンテナを家に立てて、うん。
パラボラアンテナ。
ねえ。う
ん、だからフッサですから、アメリカの基地とかある近くでそんなパラパラなんてなってたら怪しいでって思われるけど、ええ、もう大滝さん大丈夫なんですよ。だから。ま
あ、そういう人やと認識されてて、
はい。はい、はい、大丈夫なんですよ。
で、この本を読んで、長靴履いた猫の靴下読んで。
読んで、これで一言謝りたいっていう話がこう来て、
はい、
うん、ほんだら、TBS ラジオで、誠くんのやってる番組に大滝さんがゲスト入るときに、
はい。地域の雑談でした
ね。そうなんですよ。はい、入ると。で、その時に来てもらえたら、ちょっと交わせしたいっていうことがあって、僕は東京まで。行くんですよ。
それまでも会ったことなかった。
なかった。
はい、はい。
ほんで、初対面で、あ、その説はどうもすいませんでしたって言われて、まあ、ずっとこれ読んでからね、謝りたいと思ってくれたらしいんですよ。で、そこでまあいろいろとちょっと親しくなって、いろいろお話もさせていただいて、はい、その後、僕らのサイキック青年団の本にも、はい、まあ、出てもらうというか。
ありましたね。
そういう関係になったんですよ。
サイキックも、うん、ABC ラジオはね、大阪でやってるのを聞いてはったんですよね、
はい。そうなんですよ。はい。ほんで、こう、ご飯食べに行った時にね、はい、いきなり大滝さんが僕にね、あなた班ですけどって言われて、ああ、あなた班ですね、つって。
何ですか、ところで。
あなた班というね、はい、あなた班島で起こった、はい、まあ、悲劇みたいなのが昔あって、はい、戦時中に、その島に兵隊さんが上陸したら、はい、女の人が一人だけで、その女の人を取り合って、なんかぐちゃぐちゃになるという事件があって、はい、それを映画化してるんですよね。はい、で、映画化してる時の、その、いわゆるその島に、こう、嵐が来るようなシーンとかは、つぶら英二さんが特撮やってるわけよ。で、僕ら特撮映画好きやから、はい、あなた班のその子、よう知ってたわけ、はい。で、大滝さん、大滝さんで、誰もが知らない映画をいろいろ調べるのが趣味な方で、あなた班という映画があると。いうことをこう、自分のこの、ね、こう、聴覚が捉えて、はい、だからそれを知ってるかなって質問してきたんですよ。で、僕はそれは特撮があるんで、はい、よう知ってたんですよ。だから、あなた班でこう、通じ合うというか。
いきなりあなた班から入ってくるんですか？
あなた班から入ってくる。あなた班もあなた班みたいな感じで。うん。ぐーってこう、ね、距離が縮まって。ほんで、まあまあ、その後ね、
はい、
僕は鈴木正義さんという、はい、ラッツ&スターのボーカルの、マーチン、はい、マーチンともちょっと親しくさせてもらってたんですよ。ある事情、はい、事情というかあることがあって、だいぶ一緒にこう飲んだりしてたんですよね。で、その時に、その、マーチンのスタッフからね、この前、マーチンと大竹一さんが、なんか、対談したんだよ、つって。
はいはい。
で、対談でまあ、いろいろ喋ってんだけど、まあ、気が覆って、なんか4時間5時間喋ってたと。ほんで、この生録あるんで、竹内さん、あげますわって言われて、ありがとうございますと。で、その中で、聞いたら、あるけども、竹内さんの話になってますよ、って。うん。ほんだら、その、マージンと大滝さんがね、今度じゃあ食事行きましょうって話してるんですよ。ほんだら、じゃあ、吉勝君も呼ぼうよ。
はいはい。竹内さんも呼ぼうと。
呼ぼうよと。うん。読んで、3人で話しようよって話してくれてるのよ。まあ、それ実現しませんでしたけどもね。だからまあ、そういう、大滝さんとの逸話は、そんな感じで。
そんな、あるんですね。うん、その若い頃に、はい、まあ、言ったらね、
うん。そうそう。失礼な、こちらは失礼なこと言ったんですけど。うん、
まあ、今から考えたらね、その、全く、何もしてらっしゃる。
そうそうそう。
いきなり、あなたの曲を使わせてください。
みたいな。
作ってくださいってことでしょ？
そうそうそうそう。よう言うたなと思いますけど。だから、まあ、それに対してね、うん、叱られるのは当たり前の話なんだけど、うん、まあ、僕としては、ちょっとその時の、なんていうのかな、うん、心の痛みみたいなものは、ちょっと記述しておきたいっていうのことで、前説に書かせてもらったんですよ。
書いたら、その痛みが、そういう喜びに変わる時が、
うん、はい、そう、あったという。
あるんですね。
はい、
大竹英二さんで、フィヨルドの少女。大竹英二でフィヨルドの少女お聞きいただきましたけれども、竹内先生はあれなんですよね、
うん、
そのギターテクニック吉田拓郎さんに憧れて始めたギターテクニックをある人に褒められたことがあるんですよ、ね、
う
ん、
そうそう、当時ね、はい、やっぱりそのストロークつってジャカジャカ弾くのとね、はい、アルペジオつってこうちょっと一音一音弾いていくやつがあって、
はい、
で一番の憧れはスリーフィンガーってやつで、そのアルペジオのを倍の速度で弾くっていうのがあるんですよ、
うんうん、
だからアルペジオは4本指使うんですけど、それだったら間に合わない、早くできないので、はい、3つの指でパッパッパッパッパッって弾くっていうねやり方があって、それがもうめっちゃうまい名人みたいなのが遠藤健二さんですよ。
演奏られた、
はい。はい。で、彼のカレーライスというのはこのスリーフィンガーでずっとやり通す曲なんですよ。で、それに僕、スリーフィンガー大好きなので、もうずー っとその練習するわけよ。
はいはい。
うん、こうやって弾いてるんじゃないか、こうやって弾いてるんじゃないか、つって。で、まあ、自分でこう、ある程度できるようになったんですよ。意外とできてるで、できてるでって、自分で思ってたわけ。で、そっからこう、時が流れて、まあ、あるラジオ番組で、なぎーだが企画したやつだと思うんですけど。
なぎーださんが。
はい。はい、まあ、フォーク時代を振り返るみたいなんでね、はい、フォークシンガーを読んで、僕がこう、いろいろ話すると。で、遠藤健二さんに来てもらったんですよ。
ほう。
おぉ遠藤健二さんや、つって。はい、で、うん、ギター持ってきてるわけよ。はい、で、僕はね、遠藤さんにね、遠見に、ちょっとギター借りていいですか、はい、って。お、いいよって言われて、もう、ちょっとこう、削れたような、もう、使いこなせるギターですわ。はいはい、これやと思って、それでこの、カレーライスをね、どうやったんですよ。
いや、だけど先生なんかね、うん、引っ込み思案やったりするじゃないですか、はいはい、ものすごい。そう
します。
人見知りとかするのに。
そうそう。大胆でしょ。
大胆なこと、たまにしますよね。
大胆なことするんですよ。はい、ここという時に。
ここという時。
はい。で、本人の前でね、カレーライスを弾いてたらね、はい、遠見がね、それをずっと見ててね、はい、ああ、俺ってそういう風に弾いてんだ。うん、言うて。ほんでね、僕が一番その後びっくりすることがあって。遠藤遠見ってね、はい、自分でね、自分の部屋で自撮りして、ギターの、あ、こんなやつ弾いてますよみたいなものを YouTube でアップしてるんですよ。
あ、そうなんです
か。はい。で、それを僕発見して。で、あ、遠藤健二さんって晩年も、あ、こんな、なんかこんな部屋で暮らしてたんだっていうようなことわかるんですよ。で、そこでね、そのギターでね、カレーライスやってるわけよ。ほんだら、全く僕の弾き方と一緒なのよ。びっくりしました、僕。うん。あ、なるほど、本当に一緒やと。で、うん、この人今、ライブでやるときっていうのは、もうすごく、すごいテクニックを入れてやるようになってるから、はい、昔のカレーライスじゃなくなってるぐらいテクニック上がってんだけど、その、YouTube で上げてるやつはもう昔のやり方っていうか、自分のやり方でやってんだけど、それ聞いたらほんまに、あ、俺が、弾いたのと本当に、あ、俺は間違ってなかったと思いましたよ。うん。
もう本人からそんなね、
はい。お墨付きですよ。
お墨付きをもらうっていうのは。
はいはいはい。ねえ。ええ。あ、もう僕の中でちょっと自慢ですね。
いや、竹内先生って、はい、ほんまになんかね、ええ、フォレスト・ガンプのように、いろんな人に出会っていきますよね。
ええ、
これがミュージシャンだけじゃないんですもんね、
漫画家の方とか、だから好きな漫画家の方はよくね、はい、友達になったりとか。
とか、プロレスラーとも知り合ったりとか。
ええ、
ねえ、うん。テリー・ファンクと会社をやった。
そうそうそう。すごいよね、これ。
すごい話ですけどね。
ええ、
テリー・ファンクと会社やって、京橋で。
京橋で飯食ってて、はい、テリー・ファンクと4人でね。はいええ、ほんなら、その、店のおばちゃんがね、はい、僕のとこ寄ってきて、プロレスラーですよねって言うから、そうそう、テリーファンクってすごい有名な人ですよ、うん、この人は。つったら、うん、うん、あんたはって言う。
竹内さん指さして。なんでやねん。
なんでやねん。テリーファンクと俺が並んでたら、知らんかっても、テリーファンクでしょ。
まあ、ね、テキサスブロンコですよ。
ね、でかいし、うん。
でかいし。
ね、そちらをプロレスラーと思えたらええけども、うん、僕をプロレスラーと思って近づいてくるってどういうことなの？
京橋でやってるわけでしょ。
はい。
京橋ブロンコですよ。
そうなんですよ。
ね。そんな話が、竹内先生は、なんかおとぎ話のような話が。
ありますよね、ほんまのね。
たくさんありますよね。
ありますわ。
いやー、今日はね、ちょっと、なんか胸に染みる話を。
はい。
ね、先月末かな、その、12月の年末に、お電話でね、文志師匠の電話のね、ネグレジェスケスケの、あの間を解説した人と、同一人物とは思えないような。
ありがとうございます。はい。
前ね、棚橋選手が、この番組にゲストに来てくれた時に、うちの母からね、LINE が来て、はい、今までね、そのラジオ聞いてても感想なんてなかったんですけど、棚橋くんの話、感動しました。来たんですよ。正直、竹内さんがゲストでお越しいただいた時は来なかったんです
よ。
うん、来ないもんなん
です。そうですもんね、本来ね。
本来ね。でも、もしかしたら、
今回は来るかも。
明日は来るかもなっていう、
ちょっと楽しみにしておきます。
大竹一さんの話、はい、よかったね、リレーって。来るんじゃないかな。
ありがとうございます。
またね、この番組、ね、ナイターオフで3月までなんですけども、作業先生にお越しいただいて、
ぜひぜひ、
はい、ね、今日みたいな、うん、このおとぎ話の続きというか、ね、今回はあまり下水話をしなかったんで、ちょっと次回は、こう、一回ね、こういう話を挟んで、また下水話で、
お願いしますよ。はい。
やっていきたいなと思います。うん、この時間、お相手は弁護士の墨田隆平と
竹内義和でした。
発泡酒禁止書お先に勉強させていただきました。竹内先生お疲れ様でした。
お疲れ様です。
今日はちょっとなんかしんみりとした感じで、
いい感じでね。
ねえ、
はい、いろいろまた別の面が出せたかなっていう感じですかね。
やっぱり多面性というか、
そうそうそうそうそう。ねえ、いや自分でもね、はい、なんか驚く時があるんですよ。なんでなのかなと。 本当にたまたまなんかのきっかけでね、はい、いろんな方と知り合いになるんですけども、なんかそこにこうつながりみたいなものがねあるというか感じられて、うん、はい、
なんかおっしゃってましたよね、初代タイガーマスクの佐山悟さんと、はい、
本当に偶然ね梅田の地下で歩いてた時に向こうから佐山悟が来て、はい、おうって言ったんです僕、
あ、佐山悟やからびっくりした
んですって、思わず友達に声かけるの、おうっつったら向こうもおうっつって、でそのまま一緒に飲みに行ったんです
そんなわけ
いや本当そうなんですよ、
すごいですよね、
うん、ほんでそのまま、僕のやってる朝日放送の最近青年団に出てもらったんですよ、
その日にってこと
ですか、その日にそのまま、
佐山さんとはどこに向かってたんですか、
分かんないフラッて歩いてましたよ、フラッて来て、うん、でそこでいろいろ話しました、ケイフェイの話とかね、
その
ケイフェイという本が出てたから、
当時そうか、そういう本出したぐらいですかね、プロレスの仕組みとかっていうことに佐山悟が言及した本ですね、う
んうん、あれ俺じゃないんだよ書いたのはとか言ってましたよ、
ターザン山本がね書いたとかっていう話になってますけども、うん、はいはい、ちょっとねポッドキャストにメールいただいてるんで、はい、読んどこうかなと思うんですけれども、サンサンさん、京都府女性20代の女性も聞いていただいてるみたいで、毎回面白くて更新を楽しみにしています、ちなみに私は共学附属教育大出身ですが、この番組は男子校のノリだったんですね、先週ね、ナギータ柳田さんがと一緒にやっててね、柳田さんとも、男子校のノリやなみたいな話をしてたんですよ、それに対して、いや私は女子校出身の友達たちも楽しく聞いてるようで一度不安ですと、
なるほどいいですね、
で一点だけ言っちゃっていいですか、小室事件について、ちょっとね小室さんの引退について話したんですけど、反応している人たちが小室ファンかどうかとか、文春に追いかけられるような著名人であるかどうかとは関係なく、家族の介護に苦しんでいる人たちの共感があるのかもと思います、私は90年代生まれの大学院生兼ライターですが、介護について現状をいろいろ見聞きする機会を、それなりに得ていろいろと考えさせられているところです、はいはいはい、高齢の親族の介護であれば率直なところ時間の限界というか、次元があると、思えるかもしれない、それでも辛いのにまだ中年期の若い奥さんが回復の見込みなく傍らにいて、自分に責任があるという先の見えない状況や救いのなさに心情面から今日共鳴したのじゃないかなところで、番組やっぱり終わっちゃうんですか、寂しいな、なんとか続かないのでしょうかと、っていうようなメッセージも寄せていただいてるんですけど、
いや、ね、続けてほしいでしょうですしね、私
の
も、
いやそうですね、私もねもうね田中ディレクターのおかげで自由にさせていただいてて、竹内先生とか、
そうそうそう、
柳田さんとか、なんかお仲間と、
ね、楽しくやってるのにね、
やってるのに、
いやまあだからね、本当その介護のね、こととかね、まあ、僕も、まあ、近いところにねちょっとそうやって苦しんでる方もいらっしゃるので、本当に大変な問題なんですよ、
そうだと思います、私も自分が、自分自身がまだそういう親とかを介護するっていう段階ではないですけれども、近い将来そういうことがあるなとは思ってるんで、想像するだけでね、いろいろ大変やっていうのは分かりますし、
だから一番ね、やっぱり大変なのはね、その結局そのどういうのかな、こう自分が、愛した家族じゃないですか、だからこうそのほっとけないわけですよ、気持ち的にも、だから24時間やっぱり考えてしまうというね、ここに対して何かこうケアできることがないのかなみたいなね、やっぱりパンパンになってね、やっぱり互いにダメになっていう感じはするんですよね、
そうですよね、なんかそういう、その元気やった頃の、記憶とかもありますから、どうしてもそういう時のも思い出してっていうこともあるでしょうし、小室さん自身は、そういうご自身がその、当事者っていう立場にいらっしゃって、絶対大変やと思うんですが、その先週言ってたのは、文春を今叩く方向になってるじゃないですか、その中のほとんどの人は別にそんな、当事者でもないのに過剰な当事者意識持って叩いてるんじゃないかと、当然ね、その介護されてる方とか、自分に投影してそういうなんか怒りを、共有することはあると思うんですけども、多くはそうじゃないんかなとは思って、
だからね、不倫とかね、いうようなことを、手放しで楽しんでた人も、そこに介護というのが入ってくると、いかがかってなるということですよ、問題的にね、だから要は多少身勝手な部分もありますよね、そういう意味では精神的に、やっぱり介護だったらあかんけども、 介護じゃないやつはどんどん叩くみたいな。
そうですよね、うん、そこもね、うんう
ん、まあまあね、微妙なとこですけどね、うん、うん、はいはいはい、まあまあどうなんですかね、小室さんに関しては本当にね、うん、それぐらいいいんじゃの、じゃないのって僕の気持ちですけどね。
いや、まあまあ私もねそう思うんですけど、うん、それ別に不倫を肯定してるとかじゃなく、ね、どっかにね、うん、逃げ場っていうのは絶対求めますからね、はいはい、別に僕ら普通の介護もしてない、ねえ、はい、生活してても、うん、なんかに逃げ場というか、
そうそうそう、ね、求めたりしますからね、
うんうん、こういうラジオやってるのが逃げ場みたいなところありますからね。こう逃げ場言ったら、まあ、ちょっと語弊ありますけど、そのね、ギャランティーいただいてるので、もね、その自分の仕事とのバランスと、そのね、弁護士業務との関係で、ストレスで行き詰まりそうになることはあるんですよ、うん、それをこうやって竹内先生とね、うん、例えばスケスケがどうしたとかっていう話をすることによって、なんかバランス取ってる部分がありますね。ま
あね、僕らも何かこうストレスを感じることがあったら、うん、感じたストレスをこう文章にすることで、それが一つ、そのストレスがいい方向に行くんですよね。
あ、そうですね、僕らその人前で喋ることとかあったらね、そういう、うん、おしゃべりとか、あるいは文章の形とかにしてっていうアウトプットの仕方をしたら、でもそれはね、もしかしたら僕らが恵まれていて、そのアウトプットする場所がない人はずっと自分にストレスが溜め込まれていてっていうことになっちゃうのかなとは、
かもしれませんね、はいはいはい、
だからやっぱりアホなこともせなあきませんな。
いや、そうですよ、うん、人ってね、なんかほら、晴れの日の社長が
成人式の ね着物をね、
今更出てきてなんかいろいろ言ってるじゃないですか。でもまあその週刊誌等によると、なんか若い嫁をもらって、
あ、そうなんですか、
なんかかなり年下のね、その贅沢をさせるためになんか今みたいな状態になっていったみたいなことが書かれてるんですよ、
一説によると、
一説によるとね、はい、分かりまへんで、うん、だからその時思ったのは、まあ、それがもしね、そういうこともあるのであればね、やっぱりある程度お年召してからね、若い女性とかと浮き名を流すと、ちょっとハマり込む可能性が高いのかなと、慣れてない分だけ、
って言いますよね、
やっぱりこうちょっとね、アホなこととか、おいたも含めてね、
今までもからもしておいた方が、
免疫があるのかなというね、いきなりこう来たらドカンっていく可能性ってあるじゃないですか、なんか必要以上にそれが素晴らしいものだと思えてしまうとか、ね、まあ、女性にとって若さっていうのは一つの武器だと思うけども、それほどでもないじゃないですか、言うてみたら。で、ね、我々もそう今思ってきたけど、やっぱり年とともに、その若い子に対してそれほど興味持たなくなるじゃないですか、言うてみたら。
実際そうですよね、まあ、その女性がね、その、まあ、飲んでて横につくようなお店あるじゃないですか、やっぱり喋っててもね、会話がなかなか
合わないし、
もう合わないし、こっちが気使ってね、
そうそう、
休みの日何やってんのとか、どうでもええわっていう、なんで俺そんな聞いてんねんみたいな。
でしょ、でしかもお金払ってるわけですよ。
お金払って。
払って気使って、金使って気使って。
そうですよ。あるいはなんか人に連れて行ってもらったりとかするときって、その人より楽しんじゃダメじゃないですか。
そうそうそう。これまたしんどいんですよね。
しんどいですよ、それで。
うん。なんかね、ああいう人に限ってね、今日ちょっと硬いねとか言うんですよ。いや、そりゃそうでしょ。
あんたがおるからや。
おるから。
お前がおるからや。気ぃ使う。ほんで、その人より楽しんだら多分なんか嫌な顔するでしょ。
後で言われますね。
うん。
あいつよ、楽しんでただよ、俺以上
に。みたいなね。ね、結局、どこであんまり楽しめないですよね。
楽しめないですよ。だから、連れて行ってもらうって俺嫌やね。なんかどっちにどう転ぼうと、そう
そう、楽しんでなかったら失礼ねじゃないですか、その連れて行ってもらった人に、はいはい、だからほどほどに楽しまないとダメなんですよね。そうそ
う、だからこのね、幅があるんですよ、ここからここまでで楽しまないといけないんですよ。
そうなんですよ、
そっからどっちに行ってもダメですよ、ここからこう
って決まってるんですよね、
はい、もうカチッって言ってるからね、
だから若い人はなかなか、それこそ、なんでしょうね、喋っててもね、ほんまに、学生がアルバイトで来てるとかっていう感じだったりとかして、なんかその昔やったらよく言うじゃないですか、銀座とか祇園の人、働く女性っていうのは
勉強してね、
なんか日経新聞から何か何まで読んでとかってね、なんかそういう感じじゃあまりない
ないないで、もうそんなんでね、そんなんで来ないっすよ、そんなもんじゃないっすよ、もう普通できますよ。
そうですよね、でこっちが気遣って、だからそう考えたら一回なんかね、私 京都嫌いを書かれた井上正一先生とそのプロレス文化研究会っていうのがあった二次会の後に二人で帰ろうかって言ってたら、ほんまにものすごい大雨が降ってきたんですよ。突然大雨が降ってきた、ちょっと休みましょうかって言ったところが、あの熟女キャバクラだったんですよ。熟女キャバクラに入らざるを得ない状況になって、ちょっと井上先生行きましょうかって言って行ったら、あのそっちの方がね、だからやっぱり話が合うというか、僕も40過ぎたら、だからもううん、いろいろなんか背負ってるもんがあるじゃないですか、女性も。
そうなんですよ、
深みがあるんですよね。
あの僕らね、あの北海道行った時にね、はい、北海道のキャバクラみたいなのあるんですよ、でその北海道のキャバクラって僕ね、広金健二先生と行ったんですけど、はい、もうすごい特徴があって、はい、若い子っていうのは18から20歳ぐらいのロシアの女の人、綺麗、
若い子はロシア、
ロシアの、はい、であとは漁師の旦那さんを持って漁に出てる時のアルバイトで来てる奥さんやから
どっちかしかないですか、
うん、みんな赤道色に焼けてるんですよ。でそれがこう着物着て、あのおるんですよ。
その2パターンしかない、
2パターンしかないんですよ。ほんでみんな若いロシア人の娘呼んでるんだけど、広川さんの僕らはいやいや、あの
尺度
色の女性来てもらおうっつって、
漁師の
方
の、
はい、ほんでいろいろ、あのどこまで漁出てんの旦那とか言って、それはまた盛り上がるわけよ
どこまで漁出てんの旦那、
うん、だから気楽に喋れるわけよ。だからロシアの人とかも話すことがないじゃん。
話すことないですね。僕も一回ロシアの人がやるお店行ったことあるんですけど、ほんでね、英語も喋れなかったりするんですね、ロシアの人って。だから全く会話がなくて、最初はなんかね、ああいう島の人とかってすごい、あの彫りが深くて、綺麗やなとか思って見てたんですけど、そんな何十分も眺められるもんじゃないじゃないですか。
だんだん嫌になってくるでしょ。
ね、でその時に僕一緒に行ってた吉川のおっさんっていう友達がいて、そのおっさんがね、まあ、頭、まあ、ハゲてらっしゃるんですけども、でその人の頭刺してなんか、ね、ちょっと落書きして、ジャパニーズゴルバチョフっていうの、それだけ通じましたね。それはなんか笑ってましたね。
なるほど、
さすが分かるみたいで、ジャパニーズゴルバチョフって。そこだけっていうのはもう
悲しい遊び方ですね。
悲しい遊び方、はい、ここにね、その頭にね、趣味書かれてる吉川さんも大変やったんですけど、もうそのぐらいなんですね、はいはい、だからその熟女キャバクラ行った時は、そのね、女性がね、自分から言い出したのかな、私はこのお店いるのは、あの子供が私って高校野球やりたい、はいはい、とかって言われたら、ほうほう、もうなんか応援したくないじゃないですか
あ、なるほど、うそうやね、苦労してはるわ、
苦労してはるわ、よく熱湯甲子園とかって、そこまで描かないじゃないですか、父兄の、父兄が来てますっていうとこあっても、はいその
はい、そこまではね、
実はお母さん、ね、そのアルプスターのお母さん、実は夜は熟女キャバクラで、
ね、一生懸命働いて、
遠征費とか、グローブ代とか、用意立ててますみたいな話は、ないんですけど、そこまで想像しちゃうと、
もうね、それそれでね、
頑張ってはるな
って、なんか立派な感じにもするな、
で、多分子供もその時は、もしかしたら、ね、なんかの拍子に知っちゃったら、なんだおふくろみたいになっちゃうかもしれないですけど、大人になったら、多分、あのお母さんのおかげでってなりますもん
ね。なるやろね、それはプロ野球とか行ったらね、あの初ホームランっていうのをあのお母さんに捧げますみたいなね、
なるでしょ、
ええ話になって、
ええ話になりますよね、
美談になりますよ、
ねえ、
いやだからね、あのちょっとしたことやと思うんですよ、それお母さんがやってる仕事とかでね、あの男性相手の仕事やってるっつって、もうなんかうわ嫌やなと思ってグレていくような人もいれば、まあそれが後々にやっぱり美談となるように頑張るような人もいれば、だ結局ね、その状況とかね、そのなんかいろいろ言われるじゃないですか、あの例えばそのどこで生まれたかどうのものとか言う人もいっぱいいらっしゃるけども、そんなこと関係ないんですよね、要はその人自体がどうかという、
そうですよね、その同じ環境でもどう受け止めて、どう生かすかっていうのはね、
そうなんですよ、だから逆それを逆に見たらね、まあ、どんな環境であれ落ち込む必要はないということですよ、その中でちゃんと立派になる人もいるってだけの話ですから、
まあその程度によって過酷な状況とかはあるとは思いますけど、
やっぱり過酷がゆえに頑張ることもできるわけだし、過酷じゃないから頑張らない人もいるわけだから、だから過酷であった方がいいという判断もできるからね。
今夜の竹内先生なんか、あれですその今流行ってるじゃないですか、あの君たちはどう生きるかっていう、ね、あの漫画になって、コペル君っていうのが出てくるんですよ、なんかね、 そのおじさんがいろいろね、人の生きる、人が生きるとは何かみたいなことをね、コペル君っていう甥っ子に教えていくんですけど、その銀座のデパートに連れて行った時に、屋上からまあ、そのね、下の道路を歩いてる、道を歩いて、道行く人たちを見て、コペル君は、人間、一人の人間っていうのは、まあ一つの分子に過ぎないみたいなことを思いついて、それおじさんに言って、君はすごいねとかってね、そのおじさんが褒めるんですよ。コペルニクスが、天動説じゃなくて地動説を唱えた時と同じような君は大発見をしたよみたいなことを言って、これからコペル君と呼ぼうとかって、それでコペル君調子乗ってね、もうコペル君やって自分のことを思って、ほんでいちいちなんか発見したよとかって おじさんに手紙書いたりとかして、まあ神器臭
いなるほど
でなんかその、まあいいことを書いてはるんですけど ね、でもやっぱりなんかね、ちゃんとリアルに教えてくれる竹内先生みたいな人が君たちはどう生きるかみたいなことをね、そういう諮問の部分も含めて
ですね。だからそのコペル君に関して言えばね、そのコペル君の疑問とか、コペル君の発見をもう作家が発見してるわけじゃないですか、言うてみたら。コペル君じゃなくて、
コペル君はね、
だからこの上のところで全部見てて、そこでいいこと言ってて、いいこと言わないみたいな。でも地べたで若い生きてる人っていうのは、その場で自分の判断でやってるわけじゃないですか。だからやっぱりどうしても上からの都合のいい発見になったりするじゃないですか。
そうですよ ね、
そこがやっぱりね、結局その人の意思みたいなものでやってるというふうになってしまうから、ちょっとやっぱり神器臭さが残るなと思うんですよね。やっぱりもうちょっとこう生の部分でこうなんか会話してほしいかなって思いますけどね。
なんか そのコペル君が学校で起こった出来事とかね、いじめられてる子、いじめ子がとかいろいろいて、そこで気づいたこととか、自分は助けようと思ったり助けられなかったのに友達は助けたとか悩んだりするんですよ。おじさんがコペル君みたいな、君は間違ってないよみたいなねことを言うんですけど、
なんかマウント的な感じだな、上に乗っかってる感じ。
そうなんですよ ね、
どうしてもね、まあ、そういう漫画もどうしてもないですけどね、そういうもんだから、
まあそういうもんですよね、そこで、まあね、そん なんかリアルな現実を突きつけるのも
ね、してないことですけど、まあ、でもなんか、まあ、若い子読むとそういうのがいいのかな。僕ら読むとやっぱりどうしてもこのおっさんの知恵みたいなものは感じられる。
書いてるのはおっさんですからね。おっさんですからね。ほんまにコペル君書いてないですからね。
そう。
あの、だから、おそらく幼い子供いる親御さんが子供に読ませてっていうことやと思うんですよね。こういうふうに。なんかまあ、その、道徳の教科書的な、で渡してるんやと思うんですけど、僕はそんなんよりも、やっぱりね、こういう、なんか竹内先生の話とかを聞いて、その実体験に基づく、
そうですね、
話を、今日の大竹栄一さんの話なんてね、いろいろ示唆に富んだ話だと思うんですよ。
まあ、結果的にそうなってますよね、結果として、やっぱそのね、その当時はやっぱりそういうこと全く思ってなかったけど、結果として今思い返すとね、それぞれがなんとなくね、意味合いがあるというか。
ほんまにね、大竹栄一さんにそれこそ変な企画とか持ってくる人ってね、そういう人いっぱいいたと思うんですよ。誰か分からんけれども、なんか、企画書出してくるような人はいたと思うんですけど、竹内先生がなぜまた会えたかって考えたら、その後もずっとそういう創作活動を続けてらっしゃって、ラジオもされてっていうことをされたから、向こうも認識してっていうことがあったわけで、やっぱり続けないといけないし。
そうなんですね。だからね、続けるってね、何でもそうでしょうけど、やっぱり大切ですよね、その続けていくっていうか、それが何かこうね、結果として何か形を生んでいくし、やっぱり途中で諦めるっていうか、諦めな簡単だから、諦めてしまいがちじゃないですか、でもやっぱりこう諦めようと思った時になんかもうちょっとやってみようみたいな、なんか、
そうなんですよね、もうあとちょっとあとちょっとみたいな、
その積み重ねでしかないですからね、やっぱりその人生っていうのは、それは本当に思うね。やっぱりこのもうすぐ、来月2月27日の63になりますけども、
63ですか、竹内先生。
だからまあね、やっぱり63年やっぱりまあ積み重ねてきてるわけですよ、これはもう当たり前のことですけど、でもやっぱり63年積み重ねてきた部分というのは、やっぱりどっかはあるんですよね、やっぱり20歳の頃言うてるのとはちょっと若干重みが違うというか、同じのこと言うてるんだけど、だからこれは何でもそうだと思うんですよね。もう本当に微量な話ですけども、例えば一人エッチを続けて、間もなく45年とか、
まあ45年どころじゃないんじゃないですか、
50年
ぐらいですよ、
ぐらいですかね、
半世紀です、
半世紀ですよ、でやっぱり50年続けてきてるっていうものはね、もう巧みなんですよ、
まあ本当やったらそういう国からちゃんと表彰されてもいいぐらいの、
うんうん、国2等ぐらいやったらもらえるんじゃないかなっていうことでしょ。
まあ、あ今日ね、あのコーの話しませんでしたね。コー君なら、ね、ヒップホップの。
あそうそう。いやね、え、ね、あの一生懸命さは見習わないといけないし、ね、コウ君の。
コウ君は、うん、まあ、ポッドキャストやから言ってもいいんですけど、あのね、君、伊藤をね、はい、受訓させてあげたい方で、まあ、女性に、生真面目に奉仕されてましたね、
そうなんですよ。あれは僕、どういうのかな、あ、けなげな感じもしたし、うん、あの一生懸命さはやっぱり見習わないといけないなと。
ね、僕らだから言ってたのが、うん、僕ね、ヒップホップなんて全然聞かなかったじゃないですか、うん、そんな我々が、うん、はい、聞いてみようかなって、
そうなんですよ、その気にさせましたからね。
あんな気真面目に女性に奉仕する人の曲っていうのはどんなんだろう
か
って、うんうん、
はいはいはい、どう韻を踏むのかなみたいな、ね、
あのその今言うたらないですよ。そうなんですよ。そういうね、あの僕らみたいなもんまでヒップホップ教えてくれて、文句を広げ、
そうそう、
もう次は歌うんですよ。文句と子も広げたっていうね、
みたいなね、名言も出ましたけど、
名言も出ましたけれどもね、はい、この話してて、でもほんまに、うん、そうですよね、竹内先生が、うん、63になってまだ、はい、さっきね、それこそね、うん、あの股間も、はいはい、つまびいてたとか話をされるじゃないですか、これね、うん、20代の子が言うのと訳が違うわけですよ、
本当、うん、はい、まあ、そうですよね。
63の竹内先生がいまだにそういうことを言うっていうところに意味があるし、うん、言い続けてることに意味があるんですよね。
そうでしょうね、うん、いきなり言い出したわけないからね。
いきなり63でそんなこと言い出すおっさんいたらもうダメでしょそ
れ。これがね、はい、あの僕すごいなと思って、うん、言い続けてるからこそよしじゃないですか。
そうですね、う
ん、いきなり60歳になって言い出したらおかしい人ですよ。、う
ん、おかしなったであの人ってなりますもんね。
何があったんやってなるでしょ。
おかしなったです
ね。一言で片付けられてしまうんだけど、あの今僕が50年続けてきたかどうかわからん人でも続けてきてるからこそいうことが、うん、その分からん人にも若干届くんですよ。
いやそうです、重みがあるというか、
あの人の言ってることちょっとなんか違うわねみたいなね。
普通の人のそのびろうな話とはちょっと違うよね。
なんかあの逆に言えば、あのもっと聞きたいぐらいのね、うん、
ぐらいのねって言われて。でもほんま、うん、でもすごいなって思うんですよ、うん、その辺は、
はい、
だから私は違う、だからそれこそ棚橋選手も男らしいなって思いますし、はい、うん、巨人師匠も男らしいなって思うんですけど、はいはいはい、違う種類のね、
はい、
男らしさというか一本筋の通ったほんまにね、前出ていただいた時にその電話でね、うん、お電話を、うん、生放送でかけて、はい、その文枝師匠のネグリジェのあのやり取りですよ、恵美子さんとの、今何来てんの、ネグリジェです、
うん、
スケスケの、
うんうん、
でネグリジェスケスケって言うて、
あのためがね、
あのための解説のためだけにお電話出ていただいて、はい、あれはそもそもその水道橋博士のメルマ旬報の LINE グループで、うん、まあ、あの音源が出入り新調にアップされたやつを、まあ、みんなで共有してたら、うん、竹内先生がもうすぐに、
うん、
文枝さんのこのままさすがですと、うん、
はい、
逆にその解説を加える竹内先生がさすがやなって思って、で、はい、すぐにね、ちょっと今夜の生放送、
はい、
お電話差し上げるので、うん、スケスケの間について解説いただけないでしょうかって送ったら、うん、もうすぐですよ、もう一行分かりました、
はい、
あそこになんか男気というか、ね、男らしさというか、
あ、
なかなかそんなんね、うん、分かりましたって言ってくれる人っていないですよ。
かもね、ちょっと難しいと思っちゃうかもしれないしね、
なんで言わなかったねってまず、はい、思うじゃないですかそんなこと
ね、
うん、
いや僕はね、でもね、あのよくぞ聞いてくれたっていう感じだった
ですね。ホンですか、
はい、いやそれを誰かに言いたかったわけ、
はいはい、
でみんなに言うわけにいかへん、変な人と思われるが、あの間がねとか言う、
まあ道行くないで、ね、止めてね、
あの間が名人芸ですよって言うけど、
そうですよね、
ええ、うん、でしょ、
ちゃんとラジオで言うことによって、指揮者の意見としての、
そうそうそうそう、うん、値打ちが出るじゃないですか、うん、だからそういうもんだと思うんですよ。何かやっぱりこう発表する誰かが聞いてくれてるという部分があって初めてね、
うん、
成り立つ分野だと思うんですこういうのは、
うん、
これ何もないところで言うてたら本当に変人なわけですよ。
まあまあ、まあ何もないところでも言うてますけど、
言うてますけど、
言うてますけど、うん、あのこういう場があるから言
う
てるもん
ね、うん、そうそうそうそうそう、そういうことですよ、
はい、
だからやっぱりこう ある程度ね、もらないといけないし、
はいはい、
自分の中で演出もしないといけないということちゃいますか、
という
物事というのは、
そうですね、はい、これ聞いてらっしゃる方はね、君たちはどう生きるのかっていうのを竹内先生の言葉から学んでいただければと思います、はい、どうもありがとうございました。